おはようございます。高原豪一郎です。ある雑誌で言葉の言い換えを募るコーナーがありました。友情とは、世界中の人があなたから離れていくとき、一人あなたに駆け寄ってくる人の意思のこと。お金とは、天国以外のどこにでも行くことができ、幸せ以外のすべてのものを手に入れる手段。愛とは、その人の最善を追求すること。まあ、どれもこれも見事な答えですね。短い言葉で本質を言い表すということは、物事が見えている人でないとできないことだと思います。ある時、イエス・キリストのところに一人の学者が来て質問します。先生、旧約聖書の中で一番大切な戒めは何ですか？その時、イエス・キリストは二つの答えを言われます。そのうちの一つは、あなたの隣人を愛しなさい、ということでした。隣人って誰のことでしょう？自分にとって身近な人のことなんですね。愛は地球の裏側の人々からではなく、自分の身の回りにいる人々から始めなさい、って言うんですよね。ところで、あなたにとって一番身近な人って誰でしょう？あなたのご両親でしょうか？あるいはご主人、それとも奥さんでしょうか？いえ、あなたにとって一番身近な人ってあなたなんです。実は人は自分を健全に愛することができるようになるということがとっても大事なことなんですね。ところが、これが大変難しいんです。先日、ある心理学者の方がこんなことをおっしゃってました。日本で一番人気のあるアニメの中に一番残酷なセリフが頻繁に出てくる。一体そのアニメとは何でしょう？ドラえもんだって言うんです。ドラえもんの主人公はのび太ですね。彼は本当に何をやってもヘマばっかりする。何をやらしても下手くそでドジで出来の悪い少年です。こののび太のことを毎回いじめ倒すいじめっ子がジャイアンです。体が大きくて乱暴ですね。クラスの中でもボス的な存在です。このジャイアンが二言目にのび太に言うセリフがあるんですね。それは、お前のび太のくせに生意気だぞというセリフです。そしてこれが一番残酷な言葉なのだって言うんです。なぜでしょう？お前運動できないくせに生意気だって言うんだったら改善の余地があるんですね。居残り練習でカバーできるかもわかりません。また、お前勉強できないくせに生意気だぞって言うんだったら努力する余地があります。泣き虫のくせに生意気だぞだったら泣かないように頑張ることによって取り返すことができるかもわかりません。また仮に勉強もスポーツもダメでも他のことで得意なことを見つけることができたら、それによって自信を取り戻すことができます。しかし、のび太のくせに生意気だって言われたらどうしますか？もうどうしようもないんですね。なぜならのび太にとって自分がのび太であることはどうにもならないことだからです。自分の存在を理由に否定されること以上に残酷なことはありません。そんな言われ方をされ続けていきますと、自分の存在に自信を持つことができなくなるのではないでしょうか。そして実は今のこの日本の社会の中にあって、自分の存在に自信を持つことができない人がとても増えているように思うんです。どれだけ年収があり、名誉があり、友人に恵まれ、大きな家屋敷に住んでいたとしても、自分の存在に自信のない人はたくさんいます。今また、太宰治が静かなブームになっているそうですが、それは、生まれてきてごめんなさいというあのフレーズが、人ごとに聞こえないという方が増えているからかもしれません。一体なぜ、人は自分の存在に自信を持てなくなってしまったのでしょう。それは、自分の存在の始まりを否定し、自分を存在させた誠の神様を見失っているからだと思うのです。 あなたは自分の意志で生まれてきたのではありませんね。あなたをこの世に生まれさせたのは神です。そしてこの神は絶対に間違いを犯さない方なんです。絶対に間違いを犯さない方があなたを作った以上、あなたの存在は絶対に間違いではないのです。しかし、この神という根拠を捨ててしまうと、人は自分の存在理由や存在の根拠を人との比較の中で考えるようになります。そうして比較すると必ず優劣がつくんですね。自分の方がすごいと思っている時には気分がいい、優越感を持てるんですが、自分より優れた人が出てくると劣等感が出てきて、そしてそれに悩むことになるんですね。優越感で自分を支える人は劣等感で打ちのめされるのです。しかしもう一つ、人が自分を愛せない理由があると思うのです。それは人が自分でも憎んでいることをやめることができない、自分でも軽蔑してしまうことを今までやってきたという過去をしっかり覚えているということです。聖書の中にこんな言葉があります。罪から来る報酬は死です。罪は人に死をもたらします。どんな死でしょう？まずは人に自分を愛させなくさせるんです。それどころか在籍感というのは、人に生きる意欲を失わせるだけではなく、健全な対人関係を結べなくさせてしまうものでもあるんですね。例えば忍耐を持って、人と関わることができなくなります。些細なことで怒りを爆発させてしまいます。一体なぜでしょうか？本人も気づいていないことが多いんですが、自分の内側にある在籍感がイライラの原因となっているということが案外多いんです。また逆のケースもありますね。在籍感がかえって人を不自然に甘やかせて、相手をダメにしてしまうということもあるんです。密かに責められることのある親は、子供に対して罪意識から過剰に甘やかせたりすることがあります。甘やかしによって自分の罪の咎めを軽くしようとするんですが、これはお互いにとって全くいいところがありません。罪は対自分との関係も、対他人との関係も、破壊していってしまうんです。そしてこの関係破壊の元凶は、創造主なる神との関係が破綻しているところにあるんです。まさに罪から来る報酬は死なのです。しかし、神のくださる賜物があるんですね。それはイエス・キリストにある永遠の命なのです。神はあなたに命と健全な自信と人生に対する確信を与えるためにイエス・キリストを使わせてくださいました。そしてこのキリストによって神と人とを隔てている罪の壁をこっぱみじんに粉砕してくださったのです。もし聖書のメッセージを聞いてもピンとこないという方がいらしたら、ぜひこの神に祈ってみられることをお勧めいたします。神様を探し求める人に、神様は決して隠れていらっしゃる方ではないからです。ずいぶん昔、次男が4つか5つの時のことです。スーパーに連れて行ったものの、どこではぐれたのか、見失ってしまったんですね。店内いろいろ探し回ったんですが、どこにもいません。さては、店の外へ出たかもしれない。本当に焦って悪い予感と戦いながら必死で探しました。そしてとうとう見つけたんです。彼は公園におったんですね。その時彼が言った一言を忘れることはできません。彼はこう言ったんです。お父さん、どこ行ってたの？ずっと探してたんやで。そらこっちの言うセリフやでと言いそうになったんですけど、最近このことを妙によく思い出すんです。それは神と人との関係を表しているように思えるからです。あなたが神を探し求めている以上の努力をもって、今 今この瞬間、神はあなたを探しておいでになっています。どうぞキリストに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。